3, 2, 1, 0.
サイエンティフィックニュースプログラム、ムート。サイエンスインターネットラジオプログラム、ムート。第27回でご紹介する話題は、ネイチャーニュースサービス、2001年11月22日号から、半導体をニューロンにつなぐ。ネイチャーニュースサービス、2001年11月15日号から、汗に含まれる抗生物質。以上2項目です。サイエンティフィックニュースプログラム、ムートン。この番組は、科学を応援するアクアサーフィンのポータルサイト、アクアジャンクションの提供で、山口県下関市のクリラジスタジオから椎葉貴之のセレクションでお送りします。今週もスタジオにはコメンテーターとして、このお二人にマイクの前に座っていただいています。
ソニー君が来てホッとしてる BJ です。
ん？何のこと？どうも、ソニーです。
はい。
久しぶりですね。
そう、1週間空いたからね、
昨日。ね、
うん。先週だからね、いいツッコミができなくて苦労したのよ。
どういうことだよ。
はい。今週はどうでしょう。
はい。はい、
まず、半導体をニューロンにつなぐということですが、アメリカの科学者たちが神経細胞を半導体に接続する研究を行っています。テキサス大学のクリスティーヌ・シュミットらは、タンパク質を使って、ニューロンと量子ドットと呼ばれる小さな半導体の結晶を結合することに成功しました、うん、これは生物学とエレクトロニクスの融合であり、神経信号で直接操作できる機械や微量の神経毒を検出するセンサーの製造などに応用できるかもしれない技術であると言われています。ただこの成果がバイオコンピューターですとかある種の人工脳につながるものかどうかはまだ分かりません。さらにニューロンとエレクトロニクスの融合によって生まれた新しい装置が現在のエレクトロニクスで開発されている装置より優れているのかどうかさえもまだ明らかにはなっていません、
うん、
ニューロンも半導体素子も電気パルスによって通信を行いますが、ニューロンと半導体を円滑にやり取りさせることは難しいことが分かっています。神経細胞は自発的に成長しようとする性質を持っていますが、半導体はそれほど接近しようとしません。このためニューロンと半導体素子の間には隙間ができて電気的な接触が弱くなってしまいます。シュミットらの研究チームは小さなタンパク質の断片を使ってニューロンと半導体をつなぐ特殊な連結器具を作りました。この小さなタンパク質の断片はペプチドと呼ばれますが、このペプチドの片方には人間のニューロンの表面にある特定のタンパク質に引っかかる化学的なフックがついています。もう片方には半導体の硫化カドミウムにくっつくフックがついています。この連結器の片方の端が神経細胞の表面にくっつき、もう片方の端は半導体の表面にくっつきます。研究者たちはこのペプチドを使って直径がたった3ナノメートル、これは100万分の3ミリメートルの長さですが、うん、この硫化カドミウムでできたナノクリスタル、これをニューロンの表面に散りばめました。ナノクリスタルは量子ドットとも呼ばれ蛍光を発しますので、ナノクリスタルを散りばめた細胞は顕微鏡で簡単に見ることができます。この量子ドットもミクロの電子素子として働きますが、同じ方法で従来のマイクロエレクトロニクスで使われているもっと大きな半導体部品にニューロンをくっつけることもできると思われています。テキサス大学の別の研究グループは種類の異なる半導体を識別するペプチドを開発していて、両方の端が選択的なペプチド連結分子が実現される可能性も出てきているということです。
うんうん、なるほど。これ以前ですね、ナノ回路の組み立てに、はい、タンパク質が使われるというような話題がありましたよね。あれと似たような同技術と考えていいんですか。
そうですね、同じ範疇の技術です。 ですね、うんうん、こちらはよりなんて言いますか、向こうはニューロンとそのチップを連結させるということが目的だったんですが、うん、今回の研究はニューロンの上にこの半導体の結晶をたくさん結合させることができたということで、より一体度が高いわけですよね。
おー、なるほど、
うん、
まあ、今回ニューロンにこの半導体の結晶を結合させることができたことから、
うん、
まあ、より大きな実際に機能するような半導体素子、これの的確な場所に的確なニューロンを連結させることがどうもできそうだと、
おー、なるほど、
ということで、まあ、前回の出来上がったチップとニューロンを連結させるのではなくて、はい、素子とニューロンが複雑にこう巧みにお互いのいいところを集めたような、これまでにない培養チップができそうだなと。
なるほどですね。
すごいね。
まあ、現段階では、うん、まだそれを使うべきであるその優位性っていうのがまだ、うん、
見つからない
と、できないっていうことですかね、うんう
ん、作ってみないとわからないってことかもね、
うん、まあ、今基礎技術の開発する、ね、
ただ確実に例えばその人間の、まあ、要はその代謝機能であるとか、うん、そういう機能を保全するっていう部分で全く同じものを、うんうんうん、その半導体回路で補えるものが作れば、うんうん、例えばそれが何らかの損傷がね、その部分がね、
うんうん、
何らかの損傷を与えられた人っていうものに対しての代替回路として、うんうん、そういうものが使用できるっていうようなことも考えられるわけですよね、
うんうん、一応それを目指しているということですね。
そりゃスタートレックの防具だぜ、うん、すごい話だよ。だって
防具ね、
なんでしょうそりゃ。
だからよく例えばそのなんだ、大脳生理学とかサバンとかがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でああいうサバンっていうのはある部位の、まあ、例えばその欠落してる因子があるわけですよね、うんうん、ああいったものを人工的に今後は補えるような形になる
可能性があるということ でしょうね。
すごいね。すごいけど怖いね。
怖いね。
人工的にだってさ、これは性格が優しくて、
うん、
争いもしませんよっていう配慮だって作れるってことだよ、
うん、そうだよね。
確定できればで、それを組み込めば
ニューロンとこう結合してってことでしょ、
うん、すごい確率的な人格でさえ作り出せるかなっていう、
その一歩だっていう。
怖いね。
例えばね、うん、ユンボにソケットがついててね、うん、その脳と直接つなぐことができる
そりゃエヴァンゲリオンじゃないの。違うのすごいよそうだよね。
だからそういうふうにそのニューロンの電気パルスの信号と半導体の電気パルスの信号が、うん、何の境界もなく行き交うことが、まあ、できるようになりそうだと。
どうする、何十年後かには本当にマトリックスの人間みたいに後ろにコネクタあるかも。
いやだからさ、SF っていうのはあながち嘘じゃないんだよね。全然基礎規定列なことかと思うけどさ、この話聞くとマトリックスとか広角機動隊とかその系統になりそうだなって気がするじゃん。
怖いね。
人間の人格のネットワークに乗っちゃうんだよ、ソケットさせば。
でもどうする、だって仕事中とかにケーブル繋がってんだよ頭の色、ね、
グイーン
で なんか先方と連絡したら、じゃあそのデータ送ってくださいって直接頭の中に入ってきて
る。ぐーって入ってくるの、すごいな。
だからね、厳密にはね、そういうダウンロードっていう概念ではなくて、うん、その外に繋がってるコンピューター自体が脳の一部として機能するんです
だからもっと怖いし、
ダウンロードっていうのは今回の研究よりはもうちょっとローテク
なんです、ね、ローテクなんだ。
は
あ、目指しているところは脳の一部になるのが目指すところなんです。ダウンロードではな
くて。すごいな。
将来的にはさ、頭の良し悪しっていうのは外側についてる外付けハードディスクの量によったりメモリによったりするのかね。
もう俺は金がないからこの CPU なんだとか、そんなことなの。
怖いよ。
怖いな。
意識してそのハードディスクを人間が駆動できるんですよね。
うーわ、
すごいね。
ちょっとD ドライブをイジェクトしようかなっていうのが思える
ペン23ぐらいになってたり
ね。それあっこもね。
うちの息子を大学に行かせるためにいるんで、すごい闇取引のかね。
すごいね、でも。
怖いね。
なんか、怖いけどでも頑張って研究して、なんかね。
だからこういう関連の技術っていうのはやっぱりあれですよね。きちんとその国際的なレベルで管理してほしいですよね。
うん、
逆にその怖い突きどころっていうのがいっぱいある以上は。
うん、そうね。遺伝子みたいにね、いろいろ倫理の方面からも考えてほしいなと、ということですね、
はい、次の話題、こちらのも人間の体の話題なんですが、 汗に含まれる抗生物質ということですね。
うん、
汗、これはね、体臭のもとになるということで、一般には嫌われるものなんですが、
うん、
こちらの方に天然の抗生物質を含んでおりまして、それが私たちの皮膚に自然に住み着いた細菌の働きを抑えているらしいことが明らかになりました。
そう、
この抗生物質はダームシリンというタンパク質で、病気の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌、それに酵母に似たカンジダ菌、これらを攻撃して殺してしまいます。ドイツのチューベンゲンにあるエーベルハルトカールス大学、
うん、
はい、この研究者らは皮膚がんに関わりのあるタンパク質を探していて、このダームシリンに行き当たったということです。彼らは汗腺、汗が出るところですね、この汗腺は常時この抗生物質を分泌していることを見出しました。つまり体をあまりに洗いすぎると、この天然の殺菌薬をわざわざ取り除いているということになりかねないということなんです。体臭防止剤と同じように、抗菌剤が最も必要となるのは体が熱くなって汗をかいている時だと言われています。
うん、
まあ、それは細菌が高温多湿という条件を好むためで、このタンパク質は皮膚の上にいる細菌の種類を制限することで、私たちの細菌防御線の第1列目となっているのかもしれません。ただ汗かきの人なら細菌が少ないということには必ずしもならないようで、
うん、
殺菌力はどのくらいの量のダームシリンを分泌しているかによっているようです。腸や口、肺など体の外部と接触する部分には抗菌性のペプチドが振りまかれたように存在していて、細菌とペプチドはしょっちゅう戦いを繰り広げていて、感染症に進むこともあれば感染が渋よく拒まれることもあります。このダームシリンが殺菌、ダームシリンの殺菌作用はまだ分かっていませんが、細菌の細胞膜に穴を開けて殺すのが一般的な抗菌薬の中で、このダームシリンの作用はこの方式ではないと思われています。
うん、
このダームシリンの作用を切ったら明らかになれば、例えばクリームに混ぜるといったやり方で皮膚の抗菌作用を高めるのに使えるかもしれないと思われています。油で汚れた皮膚の1平方センチメートル上には数十万の細菌が這い回っていますが、汗に含まれる天然の抗生物質は皮膚が損傷を受けた時に、そこにいる細菌が皮膚の内部に入り込んで感染症を起こすのを防止するという意味で特に重要なのではないかと考えられています。また抗生物質の作用以外に、汗が酸性であること、また皮膚は脱落が早いことも表面の常在菌の増殖を調節している可能性があります。体を洗うことは、まあ、友達をなくさないという見地からするといいかもしれませんけれども、殺菌効果のある薬用の脱臭剤や洗顔料は皮膚にいる細菌が保っているバランスを乱すことになりかねません。
うん、
研究者らは何もせずほっとくのが一番だと忠告しています。
結局結論もそうなんですね。うん、
だからあれじゃない の、 あのアトピーとかさ、
うん、
こういうのが一因だとかっていう話もあるよね。
あれですよね、結局過敏になればなってくるほど、
うん、
どんどんどんどん皮膚がひどい状態になる方っていうのは確かにいらっしゃいますからね。うんうんうん、そういう人っていうのは逆にそういう、まあ、本来必要である部分までっていうのを取り除いてしまって、
うん、
まあ、余計にね皮膚の方に、まあ、障害が出てくるっていうようなケースがあるんでしょうね。
だろうね。
うん、
ああやっぱそのまんまがいいんだよ、
うん、
人間
ねえ。あ、そうか、だから汗の中に結局含まれているそのダームシリンっていう、
うん、
その今回の抗生物質ですよね。これが、まあ、人によっては結構差があるっていうことなんでしょうかね。
う
ん、
そういうことですね。はい、
うん、
だから、汗をかかなくてもそれがたくさん含まれてると、
うん、
それで OK ですっていうことでしょ。う
ん、汗かきでもまあ少ない人もいる。
そうだね。うん、だからそれが比例しているとデブは健康かっていう話になっちゃうもんね。
そういうことだね。でも意外と健康なんじゃね、
デブって。健康だと思うよ。
どうも最近そんな気がするんだ。
意外と、ね、
皮膚しっとりしてるしね。
そう
あんま乾燥肌じゃない
ね。じゃないからね。
でも今回も出てきましたけど、ペプチド、
うん、
ペプチド大活躍ですね。
うん、そうだね。そうだよね。 出てくる単語的にはペプチドって多いんだよ、この番組、
う
ん。
もうそろそろ覚えていただけましたかね、
ペプチドという単語、ね。
アミノ酸が、アミノ酸、まあ、あの、味の素なんかにも入って、ああいう類のものがですね、いくつか短くつながったのがペプチドということで、それが大きくなるとタンパク質になるわけですよね。
うん、
それのタンパク質の断片という意味ですね。
そうか。これ年末のスペシャルぐらいにさ、
うん、
よく出た単語のおさらいで、おびおさんになんかこう、写真撮ってもらって、これがペプチドですとか、
ペプチドの写真を撮る。
撮れるの？撮れるの？
いや、撮れますよ。もう今撮る技術ありますよ。
おあるって。ほらほらほら。
機械を持ってないですね。
あそうか。
ちょっと2億ぐらい、出していただければ。
あ、撮れるのか。
でもペプチドの写真1枚に2億ってのはすごいね。
すごいよ。
他にちょっと有意義な使い方考えてからやりましょう。でもそうですね、今まで出てきた単語の中で半分まだ噛み砕いてない、
そうそうそうそうそうそうそうそう
部分はありますからね、う
ん、なんかおさらいの意味も含めてちょっと年末に備えていく、それ特集したいですね、
うん、はい、名前、うん、ダーモシディンっていう名前だけ聞くとね、
うん、
なんか今話題の地域にいそうな人とかね、
そんな名前ですけどね。なるほどね、そうだね。
いやすごいね、
すごいよ。
人間の皮膚が常時それだけ汚れているっていうところもやっぱりね、確かに、
うん、
そのなんだ、清潔に保とう保とうっていう意識の、うんうんうん、まあ、一つのね気になってるのかもしれないですけど、ね、
でも最近ちょっと異常すぎる感じもするしね、
うーん、
多少それに過敏な人が多いかなって気がするよね。
日常の中でさ、
うん、
やたらに人が持った釣り竿を殺菌したりとかさ、その便座を殺菌したりとかっていうのがあるじゃないですか。あんたの方が汚れてんだからっていうのを認識しときゃいいんですよね、
う
ん、
そうだね、うんうん、そう思うね。だからやっぱ人間のこう、なんというの、こういう作用をバカにしちゃいけないっていう感じがするね、
う
ん、
そうだね、
うん、
という話題でした。
はい、
はい、以上今週はですね、ニューロンと、うん、半導体の接続、そして汗に含まれる抗生物質、この2台をお届けしました。子どもたちの科学する心を応援するウェブサイト、アクアジャンクションはアクアリウム関連ホームページ専用の道しるべです。項目別にハイパーリンクを分類していますので、知りたい情報に容易にたどり着くことができます。アクアサーフィンの中継基地としてご利用ください。ご利用にあたってはクリラジトップページのリンクバナーからの移動が便利です。サイエンティフィックニュースプログラムムートン、番組ナビゲートはシーバラクエス、コメンテーターは
ダムシリンたっぷりの DJ と
スーパーカミオカンデが早く治ることを祈っているソニーでした。
来週もまた聞いてくださいね。さよなら。